こんにちは、大記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近また LA の話になっちゃうんですけど
我々擦りますからね。
そう、擦りますからね。今日またなんか何回か出るような気がしますけど、LA に行って、まあ、大量のビールとあとワインを買って帰ったんですよ。
はい。たくさん持ってたね。
そうなんですよ。で、もともとうちの妻がワイン好きで、で、僕はビールが好きで、で、冷蔵庫が結構ね、お酒ばっかりだったんですよ。で、もう、ワインセラーをね、買いまして。
いやー、ハイソだね。扉を開けたね。
ハイソでしょ。
うん、ハイソの扉だよ。
そう、ワインセラーをね、いやーもうアメリカに行く前から考えてたんですよ。どうせいっぱい買って帰るなーと思ってて、でそれをどう保存しようかなーと思って、で直近何ヶ月か前にアメリカに旅行に行ってた別のビール友達がいて、その人も相当ビールを買って帰ってきていて、どこに保存してんのって聞いたら、専用の冷蔵庫があると。
うわぁ、すごい。
いうことを言っていて、やっぱそうかと。
うん、普通の冷蔵庫、生活冷蔵庫じゃ無理だと。
そうなんですよね。で、まあ、あとね、まあ、ワイン、僕結構最近ちょっとワインも飲み始めてて、もともとちょっとワイン体に合わないかなと思って、しばらく控えてたんですけど、もういいやと思って最近飲んでて。
今体には合ってる？大丈夫？
なんかね、意外と大丈夫ですね。なんか多分、大量に飲まなければ大丈夫だったんだなっていう感じで。
飲み方だよね。
そうそうそう。だから多分大丈夫なんですけど、で、ワインを保存するのってやっぱり、こう、温度を結構気を使うというか。
うん、うん、うん。
だからワインセラーいいなっていうのと、まあ、あと、なんでしょうね。嫁の OK をもらうためには、ワインも保存できる必要があって。
なるほどね。自分のためだけじゃまずいんだね。
そうそうそうそう。そうなると、2温度対応っていうのが必要なんですよ。
はー、なるほど。
そう、半分こっちは冷やして、こっちはちょっと、赤ワインとかでちょっと、こう、あんま冷やしすぎないんですけど。
はいはい、
はい。14度ぐらい、みたいな感じの、そう、2温度対応みたいなやつで買うと、こう、嫁の OK が出やすいという、まあまあ、いろんなね、思惑があって、ちょっとワインセラーだなと。
俺のだけじゃないよ、家族の持ち物だよと。
そう、
場所取るしね。
そうそうそうそう。っていうのでね、まあちょっと行く前からまあまあ考えてたんですけど、まあ行く前にちょっと買うのは決めきれなくて、帰ってきてからまあ買いました。
はあ、おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。これはね、ちょっとテンション上がりますね。こう、
いやー、いいね。
なんかね、会社行って帰ってきて、家のリビングに置いてるんですけど、に、こう、ワインセラーあったら、なんかちょっと頑張れるっすね。
自分のモチベーションの、あれに、レバーになるんだね。
そうですね。
ワインセラーが。
うん。
いや、ちょっといい証だね、それは。
いや、そうでしょ。ワインセラーって、普通買わないっすよね。
普通買わない。
うん。やっぱね、そういうものが家にあるとテンション上がりますよ。そのいいテレビとか、もちろんね、いい冷蔵庫とかもちろんありますよ。いいベッドとかね、あるって多分テンション多少上がるけど、ワインセラーはもうなんていうんですかね、その純粋にもう嗜好品じゃないですか。
他の使い道まあなくはないけど、
うん。
うん、でもまあ、衣食住の中でもちょっとやっぱ外れたとこにあるよね。食だとはいえ。うん。
税金かけるならここだみたいなところでしょ。
確かに。
そう。
タバコと一緒だ。
あ、そうそうそうそう。
ゴルフと一緒だ。
そう。やっぱね、そういうとこにお金かけると楽しいなって最近思いました。
なるほどね。贅沢税だね、完全に。
そうですね。
いいね。実際もうパンパンに入ってるよね。
いや、まだね、この間そう、星川さんうち来てね、見てったんですけど。
そうか、ビールのところが結構入ってたもんね。
そうそう、そうなんですよ。結構手前に、一応今まだスカスカだから手前にこう出してるんですけど、奥側結構スカスカで。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
あ、じゃあ結構量入るあれ。
結構入りますあれ。
あ、そうなんだ。
うん、もともと買おうとしてたやつ、あれがね、その今買ったやつが桜製作所っていう会社の結構最近出た GX50 っていうやつなんですけど、これはね今年の5月に出てて、でこれはなんかちょっと木目調のなんかいい感じだったんで、ちょっとうちのまあリビングにマッチしそうだなと思って買ったんですけど、
いやーかっこいいね。
あ、いいでしょう。それがその右開き左開きってあるんですよ、やっぱ冷蔵庫みたいに。
うん、場所に合わせるからね。
そうそう、開き方向がね結構こっちに開きたいなと思ってて、でこの GX50 っていうのが多分50、ワインが50本入るサイズなんですよ。
うん、
でこれの下に多分35とかちょっとちっちゃめのやつがあって、でそっちを本当はサイズ的には、ね、そっちで十分かなって思ってたんですけど、こう開き方向的にちょっとなくって、50だとそう両方があったんですよ。だからもういっかと思って。
あれ左開きか。
ね、どっち開きって言うんだろうあれ。
どっちの手で開けるかによ。
あ、そういうこと。右手で開けますね。
右手でこうってこっちに開けるね。
そうそうそうそう。
はい、じゃあ右開きだ。
うん、
はいはいはい。サウナ右開き左開きあるので。
あ、なるほどなるほど。
はい、私、はい、
そこと繋がるんだ。
はい、左開きに関してはドアの発注で大事なので間違えちゃいけないんですよ。
右手で開ければ右開きってことね。
そうそうそう、右手で開けて右にこうグッてするのが右開き。はい、左にあるやつをさ、こうやってやるとすごい窮屈じゃん。
うん、
取っ手が右にあるけど、こう引くときに。
左手でやるとね、確かに。
そう、左手でやるとちょうどいい。
開けづらいですね。
そうそう、開けづらくなっちゃうから。
そう、じゃあだから右開きがあるのが多分50だったんですよね。
なるほどね。
でもね、結構大きいのにしてよかったかなと思います。なんか、まあ今まだスカスカですけど、ちょっと、ワインの熟成ってやつをやってみたくって。
そうなってくるよね。
そうなんですよ。やっぱね、これ。
ずっと置いとくんでしょ？
そう。
飲まねえな、みたいなやつを。
そうなんですよ。やっぱね、やってみたくなってきちゃうんですよね。で、そうすると熟成させると何年も置くことになるんで、まあ、もちろんそこの場所ずっと占有するわけじゃないですか。
その通りです。
だから普段飲むワインも置きたいし、熟成するワインも置いておきたいんだったら、やっぱちょっとね、広い方がいいですよね。
まあそうなるよね。
うん、だからね、結果的には大きいの買ってよかったかなと思いますね。
うんうんうん。50本って相当入るよね。
まあね、でも半分はビールで、でビールもちょっと熟成やってみたいんですよね。
あ、そういうのあるの？ビール。
ビールもあるんですよ。ビールも、まあ特になんだろう、スタウトっていう黒ビールが熟成に向いてて、まあアルコール度数が比較的高い方がやっぱ熟成に向くんですよね。
なるほど。
うん、アルコール高い方がまあ持つというか、
うん、
なんで結構そのまあそれこそ LA で買ってきたハイランドパークブリュアリーっていうところの、
うん、
グリフィンっていう隣で飲んでたご夫婦が、
ああワンちゃんのね、
そうそう、最後大量にビールを旦那さんが買って帰ったの覚えてます？
そこまで見てない、ごめん。うん、見てなかった、さすが。
僕はね、めちゃくちゃ見てて、それを。あ、この人めっちゃ買って帰ると思って、それの上に、グリフィンっていう、スタウトのビールがね、結構大量に置いてあって。
あ、そうだったんだ。
そう、あれちょっと買って帰ろうと思ってたんですよ。2本ぐらいしか買って帰れなかったんですけど、1本開けたらめちゃくちゃ美味しくて。
あー、すごいいいね。
もう1本ちょっと置いとこうかなと思って。
はいはいはいはいはい。
結構ね、記憶に残るぐらい相当美味しかったんで。
ああ、いいね、その。
うん、熟成して味変わったら多分ね、わかると思いますね。ぐらい、うん、結構記憶に残ってますね。
結構さ、日本で買ったら高くつくんじゃないの？そこは。
ハイランドパークはそもそも日本で買えないんですよね。日本にインポーターがいなくて、買えないんですよ。
それは、それだから行きたかったんだもんね。
そうですね。それもありますね。
でも買ってきて、飲んで、で、もう一本あるからそれ置いとるって感じ？
そうそうそうそう。
あ、そういうことか。なるほど。なんか、追加で買ったわけじゃないんだね。
追加でね、買いたいな。買いたいけどね、なかなかね。うん。
なるほど、なるほど。本当にいい嗜好品だね、これは。
そうですね。
うん。
ほんで熟成、もちろんね、ワインの方もしようと思ってて。
うんうんうん。
まああれですよね。LA で買って、あの、最後のディナーで飲んだ。
はい。
シャトー・モンテレーナのカベルネ・ソーヴィニオンを何本か買いまして。
ありがとうございます。相当、うまかったし思い出深いからね。
そうですね。
あのワインは。
ねえ。
うん。未だに私名前覚えてませんが、もう大丈夫ですか？しっかり覚えました。
あの、私はもう完全に覚えました。
シャトー。
シャトー・モンテレーナの、まあ、カベルネ・ソーヴィニオンですね。
ありがとうございます。あの、リンク貼っときましょう。
そうですね。あの、ショーノートに貼っときますね。
ありがとうございます。
それをね、この間、星川さんが京都に、ひけんちゃんと一緒にね、来ても、飲みましたね。
はい。マジでうまかった。
いや
うん、ありがとう。あ、そう、これ、今回、秀武が、ね、我々、京都に遊びに行くって言った時に、はい。入って、お部屋入らせていただいた時に、開口一番、自慢していいっつって、バッと。ワインセラーを見せてきて。
はい。
やっぱちょっと、かっこよかったね、あれは。
かっこいいでしょ。
部屋のテイストにもめっちゃ合ってるし、
うん。
うん。うわ、嗜好品って思った。わ、めちゃめちゃな嗜好品だよ、いいぞ、と思って。そう。で、ちゃんと温度がね、上と下で分かれててさ、書いてあったから、おお、なんだこれと思って。違うんだと思ったら、やっぱその通りで、さっきの話の通り。開けていただいて、出していただいたのが、はい。カベルネでしたね。
はい。
はい、ありがとうございます。
いやー、あれはね、ちょっと自慢したいっすよね。
いや、それは自慢したくなるわ、これは。う
ちの奥さんも、なんか友達を呼びたいって言ってるし、なんか、なんならちょっと最近植物に興味を持ち出して。
ほう。
なんで、なんか観葉植物を置きたいとかって言い出して、なんでみたいな聞いたら、ちょっとワインセラーを置いて、部屋がちょっとかっこよくなったから、もっとおしゃれにしたいみたいな。
人来る上でのこう考え方になってきたね。
いや、そうなんですよ。
急におしゃれしだしたみたいな、ね。
そう。いや、でもちょっといいなと思って。
いいね。あ、でもすごくいい、なんか波及効果というか。
いや、そうなんですよ。だから LA 行って、こうワインとかビールとか持って帰ってきて、ワインセラー買って、で、それに合わせて観葉植物を買ってみたいな。
めちゃめちゃいいじゃん。
ちょっとね、いい流れが。
ロスで生活がちょっと動いたじゃん。
いや、そうなんですよね。
ロスをきっかけに。
そう。
めっちゃいいやん。
いや。
やっぱり、ロスには何かあるんですね。そういうわけじゃないか。
わかんないけど。まあ。
いや、でも本当に変えてよかったし、そこをちゃんとね、実現できたのは秀武の凄さだね。いいですね。
いやー、でもおすすめです、これは。
いや、いいです、僕は。ワインという形ではなく、僕やりたいのはやっぱこう、家のサウナだよね。
ああ。
見方によっては。
うん。
うん。で、僕のサウナはちょっと遠くにあるので、
そうですね。
マンションにサウナあったらテンション上がるって、もしかしたらそれに近いのかなって思う。
そうですね、嗜好品。もうサウナもね、完全なる嗜好品ですから。
完全嗜好品なので。家帰ってマンションにサウナあったら、多分、そんな気持ちになるんじゃないかなっていう気は。
いや、それはそうだと思う。
近いのかなって思った、
う
ん、今。
そうですね。
うん。いや、でもワインセラーはちょっと、一個上の、趣味な気がするね。
どうだろう。まあ、値段的にはね、サウナの方が多分高いと思うけど。
いや。だってそこの、サウナの単体の話じゃなく、そのワインセラーの中には、やっぱりこう、いろんな価格のものもあるし、いろんな場所のものもあるし、熟成なんて言ったら話変わってくるからさ。サウナ室の中で熟成しちゃまずいから、まあね、そう、ワインセラーの中の、そこはすごいまたちょっと、うん、いい場所だと思います。いやー、楽しんでください。
いやー、楽しいんですよね。サウナで行くと、でもね、それこそ先週話した、ラカンの湯。
ラカン、はい。
ラカンの湯の、その、休憩スペースみたいなところにも、
うん、
結構冷たい飲み物とか置いてるじゃないですか。
はい、ありますね。
ああいうの結構ワインセラー使われてるんですよ。
え？
実は。で、まさにラカンの湯には僕が買った桜製作所のワインセラーが置かれてました。そこにそのデトックスウォーターとか、
そうだよね。
そう、飲み物が冷やされてるんですよ。
すごいね。
だからね、結構だから僕最近ワインセラーを買ったから、めちゃくちゃそれが目についてて。
あ、気づくんだ。
そうなんですよ。今日も、別の、まあ、京都の、
はい。
ウェスティンに行ってたんですけど、ウェスティンのサウナに行ってたんですけど、うんうんうん、そこにも、
またいいとこに、はい。
そうなんですよ。ちょっとね、まあ、年一回の贅沢なんですけど、そこの、その、まあ、水がフリーで置いてあるんですけど、それも桜製作所、僕の買った桜製作所の。
なんでその水でそんないいで使ってんの？
だからね、ちょっと、かっこよく見えるんですよね、やっぱり。その冷蔵庫、普通の冷蔵庫だと中見えないんですけど、そのガラス張りで中が見える冷蔵庫みたいなやつって、あれ、ほとんどワインセラーです。
あー、そうなんだ。
そうそう。
気にして見たことないから全然わからん。
ね、そうでしょ。なんか買うから、買ったからすごいわかるようになって。
なるほどね。
なんならそこに、そこの今日水がいっぱい並んでる中で一番冷えてる設定のところから撮りました。
ちゃんと見てね。
そうそうそう。あ、これ、ここの設定だけなんか知らんけど3度だな、みたいな。これキンキンやんと思って撮ったんですけど。
ちゃんとわかるようになっちゃったんだ。
そうなんですよ。
すごい。あ、これスマホでもなんか設定できたりすんの？遠隔操作。
そうなんですよ。僕が買ったこの GX50 は、ほんと最新で、これだけが今、スマホアプリに対応していて。
またちょっと、ひでたきをそそるじゃん。
いや、そうですね。外から何度になってるかがわかるっていう。
いやいやいやいや。一定になってろい。別に、何度になってるかってチェックして、今大丈夫かなじゃないのよ。
そうなんです。あ、でもね、もう一個役に立ったのは、ドアを開けっぱなしにしてると通知が来ます。
あー、なるほど。
ちょっとだけね、なんか閉まりが若干甘い時があって、閉めたつもりなんだけど、まあちょっと開いちゃうみたいな。まあ冷蔵庫でもあると思うんですけど。で、まあまあピーピー鳴るじゃないですか、冷蔵庫も。うん。で、まあ、ワインセラー自体もピーピー鳴るんですけど、ピーピー鳴るし、通知が来ますね。スマホに。うん。
なるほど、なるほど。なんでワンちゃんが間違って開けちゃった時とかもわかるわけだ。
まあそうですね。なかなかねえな。
ねえか。ねえな。そうか。まあでも、なんか、IoT 系がここに入ってくるのはちょっと面白いよね。
そうですね。だ僕が実装してほしいのは、あれってライト光るんですよ。来た時も光
った。そうだそうだ。うん。光ってた、光ってた。うん。おしゃれだった。
そう。開けた時はもちろん光るんですけど、閉めてる時でも光らせるためには、まあ、手動でこう設定しないといけないんですね。
はいはいはい。
で、一回光らせたら、まあ光りっぱなしだし、で、まあさすがにね、ずっと光らせてんのももったいないから、切るじゃないですか。うん。かといってなんか人が来るたびに光らせんのもちょっと馬鹿らしいし。
まあまあまあ。
うん。うん、だそれをなんかこう、タイマーで、こうやってほしいなと思って。
ああ、タイマーか人のセンサーか。
ああ、まあそうですね。うん。
うん。
うん。その辺をこうスマホアプリとかで設定できたらいいのになと思って。
なるほどね。
うん。ちょっと要望出そうかなと思ってですけど。
いいと思う。ユーザーですっつって。
そうそうそう。
でもなんか今見てると、その、若干、なんでしょう。ワインとかをこう、おしゃれに見せるためのライトってすごい意識されてるんだね、これね。ボトルグローライト。半巡光みたいな光の角度をちゃんと考えてて、なんか今っぽいねこれ。
やっぱ多分各社そういうのをこう工夫してやってるんで、
デザイン性とそういう技術のところと、
うん、
なるほどなるほど、断熱性と、ああ、いいですね。
はい、
いい買い物です。
いやー、ほんといい買い物だったと思う。
帰り、京都の帰り、ケンちゃんと振り返りを二人で話してて、ひでたけくんへの何かのプレゼントはもうワインを持ってかないといけなくなったなってなった。だってワインゼラーあんだもん。お土産ここに入れてって言ってるようなもんじゃん、みたいな。
お待ちしてます。
ここに入れるものを持ってきてみたいになってるから。なんて高くつくやつだっていう話で、はい、京都旅行閉めました。
お待ちしてますので、ステーキは焼くので。
いやー、ステーキもめっちゃうまかったな。今回ね、ワインいただくタイミングで、ステーキの、はい、やっぱ、ロサンゼルス行った時に、美味しいステーキを食べて、カベルネのワイン飲んで、いや、美味しかったね、だったから、今回も同じことやろうっていう、なんでやろう。 まあ、同じことやろうっていうので、はい、やらせていただいて、それの全部秀武家で準備してくれたので、僕らはもう行ってバスケ見てるだけだったんで、はい、日本対オランダ戦見て待ってたら、肉とワインが出てくると。本当に美味しかったです。ありがとうございます。
2回練習しましたからね。
肉は一生変えた？
ね、1回目はもうちょっと普通のもも肉を買ったんですよ。うん。でね、ちょっと硬くて、まあ、1回目で焼き方が下手だったのももしかしたらあるかもしれないですけど、で、2回目はちょっと変えて、なんて肉だったっけな、あれ。
ちゃんと選んだんだね。
そうなんですよ。ラムシンっていう部位の肉を選びました。これは、ももの近くなんですけど、ももの中で比較的柔らかいあたりだったかな？ちょっとあんまり覚えてないけど。でね、これが、まあ、どっちかっていうと、やっぱアメリカの肉に寄せたかったんですよね。
なるほどね。なるほど、なるほど。日本のなんとか牛とかじゃなくね。はいはいはい。
で、最初なんでモモにしたかっていうと、油が一番少なそうに見えたんですよ。
あー、なるほど。
そう。やっぱアメリカの肉ってそんなサシ入ってなくて、赤身メインじゃないですか。だからそっちに寄せたくて、モモ肉にしたんですけど。
そっちに寄せたくて。マジで面白い。
ちょっとね、硬くて。
はいはいはい。
そう。で、ももの中でやや柔らかくてステーキに向いてるっていうのが、まあラムシンだったんですよ。まあ他にもいくつかあったっぽいんですけど、まあラムシンいいなと思って、ラムシン買ってみたら結構美味しくて。
なるほどなるほど。
まああれもね、言うて和牛だからちょっと油はそこそこあるんですけど。まあでも多分、結構美味しかったと思いますね。
結構考えてやってくれたんだね。
いや、そうなんですよ。でもさ、今度、うちの妻の両親、まあ、僕の義両親が来るんですけど、京都にね、遊びに来て。で、その時に、まあ、それこそ LA で買って帰ってきたお土産の赤ワインを開けようと思ってて。
うん。
うん。この間開けたのは、ま、アメリカで飲んだけど、日本で買ったワインなんですけど。
そうだね、そうだね。
今度飲むのはもう本当にアメリカで買って帰ってきた。
あら、いいこと。
ワインをね。で、その時に、まあ、ちょっとステーキも焼いてって言われて、
それは奥さんから。
そうそうそうそう。
あれで練習したからもういけるでしょと。
お、焼こうかっつって。うん、
腕振り回して。
そうそうそうそう。
ワインセラーからワイン出して。
ちょっとね。
いいね。
楽しい。なんかこう一個ね、なんでしょう。技ができたというかね。うん、
いやー、すごくいいと思う。なんかおもてなしできるっていいよなって本当に最近この年になって思ってきて。
うん。
うん、いや、そんな長いエピソードじゃないけど、私も最近友人たちをサウナに呼んで、ご飯と、あとご家族がいたので、ちゃんと日よけのあるところで大きいプールを出したりとか、そういうのをしたんですが、なんかそういう機会を作れるのって、なんか大人になったなって気しますよね。
確かに。そうですね。
もう40近いですし、我々も。
そうですね。いい大人ですよ。
いい大人なので、そう、田舎のいい友人たちにはちゃんとおもてなしができるようにっていうのは、
うん。
なんかすごく、いや、いいなと思いました。僕も頑張ります。
できてるじゃないですか。
いやいやいやいや、全然です。今回、秀武ん家にお邪魔させていただいた京都旅行にもちょっとつながってくるんですが、またも、はい、お邪魔させていただいて、秀武ん家でいいお肉と、いいご飯を食べさせていただいてから一緒にランニングして、サウナ行きましたね。
そうですね。
はい。あそこのサウナ、俺、ヒデタケに話してほしいんだよな。めっちゃ良かったから。
あ、そうですか。島原温泉。
島原温泉。
島原温泉良かったっすね。
あれ、めっちゃ良かったよね。
めちゃくちゃ良かった、あそこは。ちょっと。
ね
え。びっくりした。
ちょっともし、これを聞いてる人で、まあ、数少ないサウナの方がいらっしゃったら、ぜひ行ってほしいと思った。なんか、京都だとやっぱいいところがたくさんあるから、いいサウナ、いい水風呂がたくさんある中でも、まあ、それも期待してなかったっていうのもあるのかな、もしかしたら僕らが。
まあ、それはちょっとありますね。
ちょっとあるよね。どんな感じかな、みたいな感じで行ったからかもしれないけど、結構オーナーのこだわりがあるお風呂でしたね。
いやー、そう。まあ、やっぱちょっとハードル低くしてたっていうのは、まあ、一個あると思いますけど、いや、本当に良かったですね。僕がちょうど、星川さんたちが来る、 2日前ぐらいに、まあよく行く飲み屋で飲んでて、でそこの店長に教えてもらったんですよ、たまたま。僕に教えてもらったというよりは、僕が、その、一緒に飲んでた人がいて、まあ、その人もそこでたまたま会ったんですけど、そこでたまたま会った人が、まあその店長の知り合いだったんですけど、店長の知り合いが東京から遊びに来てて、でその人と僕が一緒に、こう、始めまして、つって飲んでて、
うん、いいね。
で、なんかね、銭湯の話になったんですよね。その東京から来てた方も結構銭湯が好きで、まあサウナというよりも本当銭湯好きみたいな感じで、銭湯で、東京の銭湯でも働いてたみたいな人で、で、まあなんか京都の銭湯をじゃあ教えてあげるよみたいな感じで店長が言ってたのがその島原温泉。うん。で、なんか最近リニューアルしたからあそこいいよって言ってて、で僕はその時知らなくて、その時僕が芋松温泉かなと思って、芋松温泉っていうまた別のね、ゆとなみ社が、新しくこう立ち上げた銭湯があって、そこも最近リニューアルしてオープンしてたんですけど、そっちは知ってたんだけど、島原温泉のは知らなくて、うん、で、島原温泉いいよって言ってたんで、まあ、星川さんたちが来た時に、どこ行こっかってなった時に、ちょっと行ってみたいとこがあるって言ってね。
教えていただいた場所でしたね。
そう。
Google マップで見ると、めちゃめちゃ古い温泉が出てくるんですよ。
ああ。
はい。で、すごく、まあまあ、旧島原温泉。で今はもう、港湯島原っていう名前になってるのかな。
うん、かな？ゼゼ2号、うん、港湯、そうか、港湯の2号店ですね。うん。
ああ、なるほど。そう、そこのところだったんだけど、やっぱ新しいってすごく、まあ、当たり前のことだけども、すごくサウナ綺麗なんだよね。
そうですね。
サウナ綺麗で匂いも良くて、ちょうど人数何人ぐらい入った？そこ5人、6人ぐらいで満帆だよね。
サウナ結構狭めでしたね。5人ぐらいですかね。
うん、奥のところは2人しか入れないか。うん、5人ぐらいのところでサウナの暑さも結構良かったよね。
ストーブがすっごい近かったですよね、なんか、ね、
近かった、ね、狭いがゆえにめちゃめちゃ暑くて、
そうそう、
うん、で水風呂はもうしっかり京都だなという、はい、地下水が、いやー、そう、島原名水っていうやつなんですよね。
そうですね、地下水を完全にもうかけ流しで、あそこがそのちょっと飛ばしましたけど、港湯っていう、ゼゼにある、ゼゼって言ってもちょっとあれですけど、滋賀にゼゼっていうエリアがあるんですよ。大津の近くなんですけど、でゼゼに都湯っていう、結構これもいい銭湯がありまして、有名な。
うんうんうん、
でここの2号店だったんですね。その、島原温泉が閉業して、しばらくこう、休業してたんですけど、そこを、継いで、港湯の2号店としてオープンしたのが、その新しい島原温泉。で、このゼゼの都湯っていうのはもともと湯戸波社の、だから梅湯の2号店ぐらいだったんですよ。で、そこから独立した方が、都湯をやってて、で、その弟子の方が、島原温泉をやってると。いう感じで。だからまあ結構その水とかにもこだわりがあって。
そうだね。
ゼゼの都湯も、確かあそこも同じかけ流しだったと思うんですよね。ずっとかけ流してて。で、オーバーフローって言って、なんかこう、水風呂の上からこう、バシャバシャ、水が流れてるんですよね、ずっとね。
はいはいはい、
うん。そこが結構売りになってるっていうのが。
売りでしたね。
ね。
なんか服とかアパレルも結構オーバーフローって書いてたね。
書いてましたね。
うん。可愛かった。
アパレルね、いいですよね。
アパレル可愛かったね。うん。わかりやすくて。
僕、その、ゼゼの都湯行った時に、サウナハット買ってるんですよ、あそこの。ライオンの。
ライオンのマーク。口からバーって出るところのね。はい。うん。いや、そこ良かったな。結構、だから歴史があるところに対して、新しい、まあ、京都の新進気鋭の人たちが、京都、まあ、滋賀か、の人たちが頑張って新しくしてっていうところですね。
そうですね。
お風呂の一番奥が、もう完全にあれ位置的にお湯だと思ったやつが水風呂だったんですよね。
あれちょっと面食らいましたね。
あれ面食らったわ。はぁって思った。もう手前にね、お風呂がまあ2つくらいあって、で、はい。あ、一応ごめんなさい。あとサウナがあって、一番手前に水風呂、普通のお風呂が2つあって、で、一番奥の方に、 お風呂があってっていう形だったので、もう形的に一番手前のところだけ水風呂、あとは、まあ温泉だろうと。勝手にやっぱ、もう僕ら慣れ親しみすぎて、そういうものだと思ってね、いたんですが、なんか、いろんな人が一番奥結構入るなと思ったから、試しに入ってみたら、水。ね、いい具合の水風呂。
ちょっと、その、本当のというか、サウナ室近くの水風呂と比べると、若干ぬるかったですかね。
そうですね。わざとそうしてるみたいで。うん。ちょっと長く入れそうなところ。でも結構いい、とろみがあるというか、はい。いい水風呂だったな
ぁ。あそこがさ、一番メインのお風呂に見えましたよね。ちょっと岩風呂、岩風呂っぽい感じでさ。
そうそうそう、岩風呂で結構暑いんだろうなって勝手に思ってた。
ああ、そう、なんならね、一番暑そう。
なんなら一番暑いと思ってたら。そう、足入れてびっくりした。気持ちいいと思って。
ね。
で、ひでたけのこと読んで、ひでたけ、これ水やっつって。入ろう入ろうっつって。
とか言って、ね。
結局結局して、マジかよとか言って、裏切られたみたいなね。
ね。
いや、素晴らしい。
あそこの水風呂さ、その、あの、もともとっていうか、その、サウナ室近くの水風呂も、比較的こう、ぬるめじゃないですか。
あ、そうだね。
だからこう、うんうん、結構一生入れるぐらいの、ね、真夏、まあ結構ね、暑い時期だったから、ずっとほんと入れるぐらいの感じだったのを、さらにちょっとぬるくしたぐらいの感じで。
いや、ほんとにそう。
あれもね、良かったですね。
うん。
中入って、ちょっとね、談笑できるぐらいの感じですもんね。
全然余裕だね、あそこは。うん。だらだら入りながら楽しめる場所でしたね。
ね。
そこまた行きたいわ。うん。番頭にオーナーさんが立ってたから、最後奥の水風呂をやられました。そうでしょう、にやりって感じでしたね。
ね。嬉しそうでしたね。
嬉しそうだった。嬉しそうに教えていただいたね。いやー、そこすごく良かったです。
ね。
はい。いや、京都のあそこ行けたのは、ちょっと、ナイス提案でした。本当にありがとうございます。バーの店長さんありがとうございました。はい。
4月ぐらい ?4 月か5月ぐらいからやってるみたいですね。
本当に最近の
リニューアル
ですね。
最近です
ね。で、京都旅行の一番の目的がそもそも。はい。まあ、こうやってみんなでもう一回ロサンゼルスを振り返りつつ遊ぶっていうのもあるんですけど、ロサンゼルスを行くきっかけになったバーに行くっていうとこだったんですよね。
ああ、そうですね。
そう。あれなんか目的変わってる あれそうだっけみたいな感じになってる。
いやいやいや、
どっち俺そこがメインだと思ってたんだけど、
あれ
そんなことない。
いや、ちょっと赤ワインが結構でかかったから。
ああ、そうかそうかそうか。ひでたけ的にはそこで赤ワインをみんなで飲む。で、結構完結してた。
ちょっとだけね。そうですね。いや、でもそうそうそう。今日もどね。
なんか僕的には、そう、スーツケースにあった、ロサンゼルス土産を、やっぱいろんな人に渡していくわけよ。で、どんどんどんどん減ってって、最後一個だけ残ってるのが、ドジャースタジアムで撮った我々の写真。
はいはい。
これを、早く強モードに持っていかなければと。はい。強モードに持っていって、僕らがいつも飲んでるジンのボトルに下げてほしいという思いがやっぱり僕らあったので、
はい。
これはロサンゼルスで話したじゃん。
話しましたね。
なんでそれを渡してゴールだと思ってたので、そう。そのゴールの俺最後のとこだと思ってたのに、もう手前でひでたけはもうゴール終わってたよね。
すいません。ちょっと強モードにはね、もうお土産僕は、先に渡しに行ってたんで。
そうだよね。先に帽子渡してって、ジョーさんに、はい。そっか。どこどこ僕はもうそこに行って、はい、本庄さんに、ワーテンの本庄さんに、いや、この写真をなんとか飾れませんかね、という相談をして、はい。で、普通のね、今までいつも飲んでるジンのボトルだと、綺麗に貼れないから、じゃあ、こっちにしようって言って、ちょっと丸めのね、瓶のジンを、はい、入れてもらって、ちょっと高かったよ。
そうなんだ。
多分ね、前のよりね、高くなった。高いボトルになった。
いいボトルなんだ、あれ。
そう、いいボトルになった。でも全然美味しい。俺飲んでないよ。俺あれ、最後飲んだ時さ、ケンちゃんとヒデタケが新しいの飲んで、俺古い方の飲んでるんだ
から。そうですね。古い方まだ一杯だけ残ってましたからね。
そうそう、だからそれ俺飲んで。 新しい丸いボトルのとこに僕らのドジャースタジアムで撮った写真と、裏側にツアーの時にもらった手首につける紙のやつ、はい、と、あとロサンゼルスレイカーズのステッカーを貼って、はい、あれで僕はもう、はい、この旅が完結した
いや、あのボトル良かったですね。めちゃくちゃオリジナリティがあってね、うん、
もう誰が見てもわあ、ここによく来るやつらなんだなって思われるやつ
そうですねそんなに来ないのにみたいなね。
そうそう、年に2回多くて2回でも京都行ったら絶対行ってるけどね、私。
そうですね、だから関東の人にとっては相当行ってる方だと思いますけどね。ね、関東からそんな年2回も京都のバーになかなか行かないですからね。
いや、そうよ。で、まあもちろんね、途中来れない時期もあったけど、なんか帰りみんなで話してたけど、13年よ。
あ、そのね、本庄さんと出会ってからね。うん。
前のお店で、そっから通って秀武にパスして、私東京行っちゃったけど、秀武が繋いでくれて。
そうですね。
で、また通うようになったわけで、私も。独立してから。そう。13年、すごくない？
いやー、すごいですね。
ねえ。いやー、そんなとこに入れるボトルにドジャースタジアムの写真貼る。それはもう、やっぱ、通って1、2年だったらあの写真は貼れないよなって。
そうですね。やっぱ10年以上通ってないと。
通ってますから。はい。それ貼らせていただかないと。
ねえ。
はい。入ったな、はい、すいません。これにて僕の中のロサンゼルスの旅行が、はい、ちゃんと閉まった感じがしましたので。また行きましょう。
いやー、いい旅行でしたね。
はい、ね。ありがとうございます。
他にサウナ行ったんですか？
え？他にサウナ？白山湯ぐらい？その後行った。
あ、そうかそうか。白山湯はね、行きましたね。
うん。次の日の朝行って白山湯。で、あ、その前の日、前の前の日か。大阪に私一人で行った時は大東洋行きました。大阪の。うん。うん。すごく良かったけど、まあ、一旦は大丈夫かな。いや、めちゃめちゃ良かったよ。めちゃめちゃ良かったんだけど、うん。まあまあ、フィンランドサウナあったりとか。
うん。
サウナも複数あって、はい。良かったんだけど、私としては、そうですね。もうその日結構、前の会社の人たちとも飲んじゃったりしてたので、あんまりサウナにこう、気持ち入れすぎなかった感じだったので、はい。一旦、はい、良かったよという。
じゃあこの旅行ではもう島原温泉がダントツに良かった
と。ああ、もう、はい、ダントツに良かったです。で、その次の日もね、朝から白山湯の高津寺店行ってっていう、はい、黄金パターンで、うん、行かせていただいたので、良い京都旅行でした。ありがとうございました。で、もうちょっと時間もいい時間なので、2分ぐらいで軽く収めるんですけど。
いや、いいっすよ、別に全然。
いや、いいですよ。2分ぐらいで軽く収めるんですけど、9月に私、ハワイ行く予定だったんですよ。
行く予定だった。うん。
あ、まあまあまあ、行くんですよ。無職なので、私。はい。で、妻と2人で、ハワイ3泊4日かな？撮ってたんですけど、はい。で、まあ、事前に言っとくと、別に妻と仲悪いとか全くないんですよ。仲はいいです。
うん。
なんですが、全く同じ日程で、友人と、ハワイの隣の、なんちゃら島、ごめん、名前忘れたんだけど、なんちゃら島に行きたいと。
うん。
うん。行く予定を、行きたいんだけど、行っていいって言われて。
あー、奥さんが、
友達と。そう。え？俺ともう、そこ、ハワイの飛行機取って、ホテル取って、3泊4日決まってるよと。いや、でもその日、友達とそのなんちゃら島の旅行があるから、全部取り直したいみたいになって。これさ、
うん。
いや、その相談をできる家の状況が俺はすごいなと思って。え、違う？
いや、そうですね。それはそうだと思う。
普通さ、それを、例えばよ。私が妻と旅行のこの予定を決めてて、僕が、いやちょっとさ、秀武と一緒にさ、隣の島に朝から晩までいたいから、あなた一人になるけど、私行っていいって言ったら、絶対はってならん。
普通はね。
普通はなるでしょ。
普通はなるよ。
私ならないんですよ。
ならない。
うん。いいじゃん。行っておいでと。
おお。
いいの。行ってくるわ。となり、 今から、まさに今からなんですけど、飛行機を全キャンセルし、妻は別で便を取り、隣の島に友人たちと行き、私より長く行き、
うん、
私はハワイで4日間一人でいることになりました。
星川さんのはもう撮ってるからそのままで、
ね。いや、もう撮ってるから、まあ、キャンセルしようと思ったらできるけど、いや、せっかく撮ってるし、いろいろね、まあ、子供含めて調整もやってたから、
うん。
まあ、行っちゃおうかなと。でも、一人なんですよ。なので、まあ、ごめんなさい、そろそろ2分なので、結論から言うと、うん、秀岳来ないっていう。
いや、行かねえよ。
はい、今日のラジオ以上ですね。ありがとうございました。はい。終わりです。
大丈夫ですか？一回じゃあ、はい、締めますよ。
はい。終わりです。ありがとうございました。
はい、じゃあ、お疲れ様です。
お疲れ様です。